こんにちは、田内信也です。では地頭道場の入門編ということで、まず最初に地頭道場では地頭というものをどのように考えているのか、そしてどういったものを目指していくのかというような話を今日はしていきたいと思います。ではまず地頭道場ではどういった力を鍛えるのかというものをお話ししていきたいと思います。簡単にまとめると3つの力ですね。こちら人間の行動モデルを参考にしておりますが、こちらの3つ、理解力、思考力、表現力、この3つの力を毎週のトレーニングであったりボーナスコンテンツを使って高めていくというのが地頭道場になります。とにかく3つの力ですね、理解、思考、表現、この3つを鍛えていくのが地頭道場だよということをまずはお知りおきください。ではもう少し具体的にこの3つの力を見ていきましょう。まずは理解力ですね。理解力が高いとはそもそもどういったことなのかというのを、ちょっと当たり前のような感じの話にはなりますが、しっかりここを一緒に押さえておきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、理解力ですね。この理解力、他の人と同じ話を聞いた時や同じ文章を読んだ時ですね、こういった時に情報の獲得が早い、そして情報の獲得量が多い、この2つで理解力を判断していきます。情報の獲得の速さと獲得量の多さですね。ちょっと具体的に見ていきましょう。例えばこのような文章を、話しているのを聞きました、読みましたでもいいです。2016年は VR 元年とも言われているの。 VR はバーチャルリアリティ、仮想現実とも呼ばれているけれど、うんぬんかんぬんといった文ですね。例えばこれを聞いた時に情報の獲得が早い人はこの話を聞きました、で話が終わったタイミングですぐに、うん、分かったとなるわけですね。もしくはもう話の途中でなんとなく内容の全体像が見えてくるというのが情報の獲得が早い人になります。一方、情報の獲得が遅い人は今のような話を聞いたり読んだりした時に少しハテナの時間があるんですね。タイムラグがあります。そしてああ分かった、分かったような気になるかもしれませんが理解になると、この話を聞いたり読んだりした時のタイムラグですね。情報の獲得が早い人は先ほどのハテナの時間、タイムラグがありません。人の話を聞き終わった瞬間にもう分かったという感じになる。ただこれが遅い人はん？ってちょっと一旦止まるわけですね。とにかくこの地頭道場ではこのハテナの時間が少なくなるようにトレーニングをしていきます。そしてもう一つ、情報の獲得ですね。今度は情報の獲得量が多い人の話を先にいたします。2016年は VR 元年とも言われているの。 VR はバーチャルリアリティ、仮想現実とも呼ばれているけれど、 VR を利用することによって目の前にない世界をあたかも目の前で起こっているかのように感じることができるわ。他にも AR 拡張現実という技術もあって、こちらは現実世界に情報を付加することができる技術なの。 AR の方が技術的に実用化には時間がかかると言われているわという文を例えば話されましたと、聞きましたと、となった時に多い人は、情報の獲得量が多い人は、2016年は VR 元年なんだね、 VR はバーチャルリアリティと呼ばれるんだね、 VR は日本語だと仮想現実というらしい、 VR は目の前にない世界を再現する技術なんだな、他に AR というものもあるらしい、 AR は現実世界に情報を加えることができるらしい、 AR はもう少し実用化に時間がかかるらしい、このように理解力が高い、情報の獲得量が多い人は今の話からこういった情報をポンポンポンポンポンと取ることができるわけですね。その一方で情報の獲得量の少ない人は今の話を聞いた時に、あ、なんかすごいくらいのことしか頭に残らないんですね。これはおそらく皆さんの実生活でも多分ピンとくるかなという気がするんですけれども、同じお話を聞いた時にこれだけの差が生まれるんですね。7つの情報を取れる人がいる一方で、全く情報が入ってない、なんとなく VR ってのはすごいんだなというくらいのなんとなく雰囲気しか伝わらない人、この差ですね。地頭道場のトレーニング、特に理解力のトレーニングでは今の2つに重きを置きます。情報の獲得が早くなる、そして情報の獲得量が多くなる、この2つですね。この2つを地頭道場のトレーニングによって実現していきます。これが地頭道場の考える 理解力が上がるということですね。では次に行きましょう。では次は思考力ですね。この思考力の話をする前に簡単に思考という話をしておくと、思考というのは理解の後に生まれます。理解した情報を使って新しい情報を作るのが思考だと思ってください。まあ、その上でちょっとお話を進めていきますね。この情報を獲得した後に思考力というのは2つのことを行う力になります。1つ目はその獲得した情報、情報を獲得した後に知識を使って新しい情報を作る、これが思考力ですね。そしてもう一つ、新しい情報を、さらに新しい情報ですね、情報を獲得した後にさらに新しい情報を得るために疑問を作り出す、このどちらかが思考になります。これだけだと少し分かりにくいと思うので具体的に見ていきましょう。例えば、何かお店にでも行ったようなイメージですかね。お店の主人に、この包丁は切れ味はいいですが欠けやすいですよ、欠けてしまいやすいですよというふうに話をされました。情報を獲得したわけですね。この段階で思考をしていないパターン、思考しないパターンはふーんで終わるわけですね。その話を聞いてそこではい終わり、これが思考のない場合です。その一方、思考できる場合、例えば1番の知識を使って新しい情報を作るというタイプの思考の場合ですね。この場合は、ああこの包丁は刃先が薄めに作られているんですねという反応ができるわけです。これどういうことかというと、切れ味のいい包丁は刃先が薄いっていう知識を持っている場合ですね、もしくは圧力ということを知っていて、面積が狭ければ狭いほど、弱い力、小さい力で効果を大きくすることができるというようなことを知っていれば、今のこの包丁は切れ味は良いけど欠けやすいんですよという話を聞いた瞬間に、ということはこの包丁は刃先が薄めなんですねというように新しい情報を作ることができるわけです。これが思考ですね。知識を使って新しい情報を作る、先ほどだいぶ違いますね。言われた内容をふーんで終わらせるのではなく、あ、この包丁は刃先が薄めに作られているだなと新しい情報を作れたわけです。ただ思考はこれだけではないんです。2番目の新しい情報を得るために疑問を作り出す、これも思考の一種です。こんなパターンですね。この包丁は切れ味はいいけど欠けやすいんですよと言われた時に、なんでこの包丁はよく切れて欠けやすいんですかというふうに聞ける。そうすると店主は、あ、この包丁はですね、刃先が薄めに作られているんですというふうにおそらく答えてくれるでしょう。何が起こったかと言いますと、自分の頭の中に包丁の刃先に関する知識がなかった場合は疑問が生まれるんですね。なんでこの包丁はよく切れて欠けやすいの？それも思考なんです。そうすると情報を持っている人にその疑問をぶつけてあげれば新しい情報が生み出されるわけですね。この場合同じです。この包丁は刃先が薄めに作られているという情報を疑問をぶつけることによって生み出したわけですね。つまり思考というのは新しい情報を作る力ですので、自分にその知識があれば自分で情報を作ってしまえばいいですし、もし知識がないのであれば疑問を作るんですね。そうすると新しい情報を生み出すことができます。思考力とはそういった力になります。自分で新しい情報を作る、もしくは疑問を作り出す、こういった能力が思考力です。ではこの思考力が高い人とはどういうことができるのか。これはですね、情報を獲得したときに、要するに理解したときですね、理解したときに作り出す情報や疑問が多い人ですね。そして情報や疑問を作り出すのが早い人ですね。思考力というのは情報や疑問を作り出す力でした。それが多くまた早いのが思考力が高い人の特徴ですね。具体的にこれを見ていきましょうか。一つ目の作り出す情報や疑問が多いというのはどういうことか。先ほどのこの包丁は切れ味が良いけれど欠けやすいですと言われたときに、思考力が低い場合は先ほどのようにふーんで終わってしまうんです。こうなるともう本当に言われた情報だけしか頭にないわけですね。ただここに思考力が高い人は違う反応を見せます。先ほどのように、あ、この包丁は刃先が薄めなんですねという反応をしたり、欠けないようにするための注意点ってありますかねという疑問を生み出したり、これどういう人におすすめの包丁なのかなという疑問、あ、欠けたら隣の佐藤さんに直してもらおうかなという情報、この隣に置いてある包丁はこの包丁より厚いから欠けにくいのかなといった疑問、 この価格だったら3年は使いたいなという情報。うちの包丁と比べた時、使い勝手はどんな風に違うのかな、どれくらい違うのかなという疑問。これおばあちゃんが喜ぶかもなといった情報。今買わないと今度買えるタイミングっていつなんだろうかという疑問。このように思考力が高い人は頭の中が賑やかなんですね。もちろんこれは興味にも影響されます。興味のある話題であれば当然疑問や情報がどんどん出てきますね。この思考力が高い人というのは割とどのような分野でもこのように頭の中が賑やかになるんです。なので興味関心を持てるというのも思考力と非常に関連はするのですが、まあ、細かいことはまたいずれやるとして、このように思考力の高い人と低い人の大きな差は、一つの情報をポーンと手に入れた瞬間にどれだけ頭の中が賑やかになれるかですね。それが作り出す情報や疑問が多いということになります。これも地頭道場で鍛える特性の一つですね。そしてもう一つ、情報や疑問を作り出すのが早いということですね。今は情報や疑問を作り出すのが多い人の頭の中を再現してみました。非常に賑やかですよね。もう一つ思考力の高い人の特性は作り出すのが早い、先ほどの情報や疑問を作り出すのが早いということです。今のこの包丁は切れ味が良いけどかけやすいですという情報を受けた時に、トーントーントーントーントーントーントーントーントーンというように、先ほど作った情報や疑問が次から次へと湧いてくる状態ですね。もちろんスピードが遅くてもいいのですが、早ければ早いほど普段の生活の中で使えるわけですね。じっくり考えて情報を作るわけではなく、ポンポンポンポンポンと早くスピーディーに情報や疑問を作ることができる。これも思考力の一つの要素になります。地頭道場でこれも鍛えるわけですね。つまりまとめると、地頭道場の思考力のトレーニングによって、まず情報や疑問を作り出す量が多くなりますと同時に、情報や疑問を作り出す速度が速くなります。この2つ、これが地頭道場の言うところの思考力ということになります。このような変化を生むことができるよということですね。さらに細かいことを言うと、思考力というのは実は一つの力ではなく複数の力が合わさって生まれた総称ですので、様々なトレーニングを行う必要があります。そのあたりはまた次回以降の動画でお話ししますので楽しみにしておいてください。では最後ですね。最後、表現力です。表現力は理解力の逆になります。どういうことかと言いますと、理解力が情報を獲得する力であったのに対して、表現力とは相手に情報を獲得させる力になります。これちょっと分かりにくいのですが、まあいろんな力の総称になります。こちらも例えば相手にイメージを見せる力ですね。自分が伝えたいことを相手にイメージ化させる力、また相手に正確に伝える力ですね。まあ、これは文法をうまく使う力と言い換えてもいいのですが、正確に伝える力、まあ、具体的にはまたお話しします。そして記憶させる力です。これ実は理解力が低い人は聞いた話を覚えるのが苦手なんですね。30秒前にした話もちょっと頭から抜けていってしまうので、結局理解できないという人が多くいます。そういう人に対してもできる限り記憶させながら話を進めていってあげるわけですね。そうすることによって相手は情報を獲得しやすくなります。これも大事な力です。あとは組み立てさせる力ですね。話をした時にそれを論理的に理解できないと、やはり記憶はしにくいですし、相手が分かったという感覚を覚えにくくなります。そういった時にうまく相手が論理立てて理解できるように、組み立てやすいように伝えてあげる。これも大事な力になっていきます。ただこれを全て具体的に話していくとちょっと時間がかかりすぎてしまいますので、今回はイメージを見せる力について話をしていきたいと思います。例えば先ほどの文を少し変えてみました。先ほどの文章に近いものですと、バーチャルリアリティは仮想現実とも呼ばれているけれど、バーチャルリアリティを利用することによって目の前にない世界をあたかも目の前で起こっているかのように感じることができるわ。他にも AR 拡張現実という技術もあって、こちらは現実世界に情報を付加することができる技術なの。 AR の方が技術的に実用化には時間がかかると言われているわ。この文は少し理解しにくいですね。この理解のしにくさはおそらくイメージ化しにくい、具体化されていない文だからですね。そこに具体化の要素を入れてあげます。バーチャルは仮想、リアリティは現実だから仮想現実と呼ばれています。 例えば眼鏡をかけると目の前に北極の世界が広がる、横を見ても後ろを見ても氷の世界、こんな風に非現実を目の前で感じられるものなの。もう少し実現に時間がかかる AR 拡張現実という技術もあるわ。眼鏡をかけて店を見るだけでその店の情報が表示される、こんな風に現実世界に情報を加えることができる技術もあるの。今の文章は先ほどの文章と内容はほとんど一緒です。ただ具体化した表現ですねを入れてみました。こうすることによって相手はイメージしやすくなりますね。例えばこれが表現力の一つになります。このように相手にイメージさせる力ですね、まあ、どういった場面で具体的な表現を入れていくのか、具体的な表現であればどのような表現の仕方をするのか、こういった力も地頭道場のトレーニングの範囲になっていきます。では最後にもう一回まとめてみますね。地頭道場では3つの力を鍛えていきます。1つ目が理解力、2つ目が思考力、3つ目が表現力ですね。それでは次回以降、この理解力、思考力、表現力をもっと掘り下げてお話ししていきますので、よろしくお願いします。それではまたよろしくお願いします。さようなら。